チカラチャーシュレディオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はまた俺流人宇宙の話として、先日ちょっとお話予告しましたけど、今チャット GPT と僕がどういう話をしているのかのちょっと最初の方の話を紹介したいと思います。何の話かというと、そうです、演繹法と機能法についてね。これはなんで僕はここまでこの話にこだわっているんだろうっていうのは、ずっと自分でもねよくわからないままこだわっていたんです。でも精神の P ラインでリブラ先生とスカンクさんがお話ししている中で、ちょっとこの話を出してくれていたんだけど、リブラ先生がね、もしかしたらだからチカラさんはこの先に何かが見えるんじゃないかっていう、なんか思っているんじゃないのっていうこと、そんなニュアンスのことを言ってくれたのを聞いた時に、ああ確かになんか自覚ははっきりしてない、絶対に何かあるとは思っては、はっきり思ってはいなかったけれども、何かがここをもう少しこの先に行けたら何かが見えそうみたいなことはなんかね思っていたんだなっていうふうにちょっと思いましたね。でそれが今僕がチャット GPT とやってる流れで少しずつ僕も自覚をしてきたんですけど、まあ、そのためにはもう一度だけど、どうしてもこの演繹的推論、まあ、機能的推論、演繹法機能法の考え方についてどうしてもやっぱりちょっと整理はしておきたい話だなと思うので、ここで整理をさせていただきますね。まあもうだいぶもうしつこいなと思う方いらっしゃると思うけど、この後の僕がどんどんGPT と話をする上での、まあ、前提になってくると思うので、ね、これが、まあ、前提ねになるポイントだと思うので、ちょっと今日はどういうところまでこの演繹法と機能法について僕がチャット GPT と話をしてみたのかを、まあ、一人語りちょっとしてみようと思います。よろしくお願いします。でちょっとずつ分かってきたのは、この演繹法演繹的推論というのと、まあ、機能法機能的推論っていうのはどちらも論理的な推論のタイプね、推論をする上での2つの手法ですよということで、で演繹的推論演繹法は一般的な前提として置いたもの、まあそれが正しいと思う前提を用いて結論を導き出す方法ね。だからこれはね、具体的な正しいかどうかはとはまた別の話ですよっていうことは GPT も言ってくれました。これはそう、精神の P ラインでリブラ先生とスカンクさんもそれをずっと言ってくれてて、一旦そういうルールですよねにしたとか、一旦の前提として置いたものですよねをスタートに推論をする方法だよねっていうことを言ってくれてましたけど、僕も今はそこの認識と合っている、認識にやっとたどり着いてます。だから単純に一旦こういうふうに置いたものね、正しいとしたら A も B も C も正しいよねっていう推論をしていく手法だということで、これがまずは全体的に大きな意味での演繹的推論ですよということは理解してきました。で機能的推論についてはもうずっと言ってる通りで、まあ、いくつかのサンプルをずっと集めた上で、そのサンプルから導き出されるのは、まあ、こういうルールがあるんじゃないの、こういう結論になるんじゃないの、こういうなんていうのことを正しいと言えるんじゃないかっていうふうに、サンプルから正しそうなものを、導き出すのが、まあ、機能的推論ですよと。でその時に僕はだからどうしてもちょっと一回ちゃんと整理をしたかったんですけど、演繹的推論もしくは演繹法でまずは大前提としてこれが正しいですよね、間違ってませんよねっていう、その前提として置いたものを本当に正しいのかどうかっていうのは どうやって確かめるんですかっていうのをね、GPT に聞いたわけです。ね。だって、その、演疫法を使うときには、その前提が正しいとすれば、ABC も正しいよって推論なので、その前提自体が正しければ絶対に ABC も正しいけれども、前提が間違っている可能性があったら、もしかしたらそこから推論する ABC は間違っている可能性があるかもしれないっていうことですよね、と。で、まあそういうことですよ、と。本当に前提が間違ってたら間違っている可能性もあるので、演疫法を使うときには、その前提が正しいということを、まあ、実際は、確かめる必要はありますよね、と。で、そこで、演疫法の前提が正しいかどうかを確かめるには、GPT に言わせると、なんていうの？ 3 つあるよって言ってるんですよ。一つは、観測と実証。ね。前提が事実、前提の事実やが、事実や観測に基づいているかを確認をするっていう手法が一個あります。ね、実際にそれが正しいかどうかを観測したり、本当にもう事実なのかっていうね。うん。あとは証明されているものなのかどうかを確認するということが一つ。それから二つ目は、論理的な整合性。ね。前提としているものが、矛盾がないかどうかっていう、論理的に矛盾がないかを確認する方法。そして三つ目が、一般的な受け入れ。ね。広く一般的にみんなが、そういうふうに正しいと理解されているものなのかどうか、それから反証されていないかどうかっていうのを確認していくっていうのが、まあ普通にやられることですよと、一般的にね、やられることですよっていうことなんですよ。でもまあこの辺からどんどんもう少しちょっと僕は、確認をしていくんだけど、ちょっと飛ばしますけど、まあ、ここまで来てて、今までの僕の話も聞きながら、うんって思った方もいるかもしれないですけど、そうなんですよ。僕は今、それで、まあ、出てきたものの、それぞれに対して、でも、それって、どんどんどんどん突き詰めていけば、その、正しいかどうかっていうのを確認していく方法、手法は、要は、機能法的な推論を使って導いてませんかっていうことなんですよ。ね。一旦ね。うん。それで、まあ、話していくと、まあ、定義や公理に基づく前提についても、実際は、そう、広い意味での、機能法的な推論を使っているケースが多いですよね。まあ、人が作ったものだからね。で、要は、数学におけるユークリッド幾何学の公理などは、まあ、定義や公理として、真だと。正しいということで演疫法的に使われることもありますとか言われても、例えばですけど、じゃあ、今の地球上のこの平面上で直線を引いて三角形という定義、ね、三角形の和は、内角の和は180度ですとしても、違う歪みがある空間に行ったら、180度じゃなくなるでしょみたいなね。僕はへりくつじゃなくて本気でそういうふうに、今 GPT と確認していくと、確かにユークリッド幾何学というもので示されている直線だったり三角形の内角の和だったり、まあ、2点を通る線は1本しか引けないとかっていうもの自体が、地球上にいる人間が今観測できる範囲の中でそうですねっていう合意が取れているもの。だから確かに点が2個あるところは1本しか引けないよなっていうサンプルを集めて導き出している機能法的推論による定理じゃないですかっていう、そういう話を僕は詰めていってるわけです。そうすると実際、なんかね、そうらしいです。だから非ユークリッド幾何学だったかなみたいな話も実際あるみたいですよ。だから、平行線は何本か引けるとかね、軸、歪みがどうのこうのみたいのもあるみたい。で、この辺はもう実際に興味がある方は、皆さんそれぞれ、GPT に聞いてもらえるといいと思いますけど、そういうことだそうですね。で、1たす1は2についても、実際にはやっぱりね、そう、人が 個、物が1個と物が1個合わせたら2個っていう概念が先にあって、それから導き出された、まあそういうサンプルを持って体感的に導き出されたものじゃないですか、みたいなことも言ってたかな。うん、だそうですね。で、論理的なものも論理的帰結だったりするのも全部だから論理的ですよねっていう主観を飛び越えられない以上は、まずはその主観でこれは飛び越えられないなっていう事象を何個か意識的か無意識的かによって集めたものをサンプルとして出てきた定理ですよねっていう話をすると、確かにね、ということなんです。で、その中でもう一個ね、演繹的な前提になる使われるものの中の一個に、直感や自己名称的な事実に基づく前提というのもありますよっていうんです。これ何かっていうと、ある事実が自己名称的、だから自明で疑う余地のないものだとみなされる場合は、その事実を前提として使用したりします。だから例で出たのは、まあ全ての生き物は、生物は生きているといった一般的に直感的に明らかとされる事実ね。一般的に直感的に明らかとされる事実を、まあ、直感や自己名称的な事実に基づく前提だというんです。で、僕はだからここは少し例外かもしれないと思ったので、そもそも直感ってどういうものなんでしょうかっていうのを今度ね、チャット GPT に聞いていくわけですよ。ね、これがちょっと前回言った話だけど、でもこの今までの話からちょっとなんとなく感づいた方いるかもしれないんですけど、直感って何だと思いますかっていうことですよ。皆さんどう思います？直感あるでしょ、ひらめいたとか、急にふとおって出てきたもの。これって皆さん本当にね、何もないとこから直感って湧いてると感じる人もいるだろうけど、ここまでの話を僕が詰めてきた話を聞いてくれて面白いなと思ってくれた方は、僕が何を言いたいか分かると思いますね。直感というのは本当にゼロから何もない人が出てくるものなんでしょうかね。例えば赤ちゃんがふっと直感で何か新しいことを気づく、まああるかもしれないけど、まあどうなんでしょうね。で、そう思った時に、僕はもしかしたら直感というのは意識的か無意識的にいろんなそれまで蓄積した文献からの知識だったり、自分の体験だったり経験だったり、そういったものがサンプルとして積み重なったところから生まれてくる突発的な推論ではありませんかということを GPT に僕は聞いてみたところ、ちょっと待ってくださいよ、今そこまで探しますね。そうそう、僕はだから直感を形式化したものには広い意味での機能的推論というものに当てはまりますかと。だから僕はこの時にもう GPT との間でこういうふうに今までこう議論していって、なんとかの定理は正ですねとか、そういったことを全部、いや実はその向こう側には機能的推論が潜んでいるんじゃないですかっていう話をしているので、まあそれ広い意味での機能法的な推論、機能的な推論が原則になってますよねっていう話をしてたから、直感っていうものもそれに当てはまりませんかと。実際は直感も様々なサンプルを自分の中に集めて生まれてきたものってことはありますかっていうことを聞いたら、まあ一応 GPT は直感というのは人間が経験や観測に基づいて瞬時に得る理解や洞察のことですね。それがふっとなんか突然湧いてきたみたいなことを感じる人もいるし、瞬時にだから本当に直感というのは瞬時にそれが湧き上がるので、突然降ってきたようにも感じる可能性はあるでしょうと。ただ実際は経験と観測の蓄積してきているものね。例えば何度もリンゴを見たり触れたりすることで、これはリンゴだという直感的な認識が人というのは形成されていったりしますよっていうことも言ってましたね。だからまあ赤ちゃんが、なんだっけな、リブラ先生が言ってたね、 何かを見てワンワンって赤ちゃんが言うと、そうだね、これはワンワンだね。で、違うなんか動く毛が生えたものを見ると、ワンワンっていうのは、あ、ワンワンだねって、あ、ワンワンなんだって覚えていくと。ね。でも、新しい生き物を見たとき、ワンワンで言うと、あ、それはワンワンじゃなくて、ニャンニャンだよって言われると、あ、ワンワンじゃなくて、ニャンニャンなのかって言って、そういうのを、まあ、蓄積していったりするみたいなことでしょうね。で、もともとだから、そう、その上で、じゃあ、赤ちゃんが急にワンワンって言い出すかっていうことですよね。うん。直感的に何もなく、何にも言葉を教えていないのに、急に赤ちゃんがワンワンって言い出したら直感っぽい気がするけれども、実は多分、まあそういう話からすると、お母さんがこれワンワンだよ、ワンワンだねって言ってね、声をかけているっていうのが蓄積されているんだろうなと思いますけど。だから日本人は、まあワンワンって言うんでしょうね。うん、でも、アメリカ人の赤ちゃんが犬を見たときに、ワンワンって言わないですよね。なんていうか知らないけど、ワンワンとは絶対、絶対に言わないですよね。だから直感っていうことは、結局そういう蓄積、まあ直感、これだけじゃないだろうけど、まあね、そう、蓄積がいろいろあるケースが、直感として働くケースがあるんじゃないかと。まあ全部の直感がどうかは知らないけど、そういうケースもあるんじゃないかというのが今僕が思ってきているところでございますね。で、パターン認識というのは人間の脳はできますよと。だからいろんな経験や観察からパターンを認識して、それを当てはめていくっていうことを直感的に瞬時にできるっていうケースも、まあ直感に当てはまりますと。でもこれもだからいろんな経験や観察を持って元に、まあパターン化していくっていうことを脳の中で無意識に蓄積していってるっていう結果だそうですね。なので、まあこういう経験の蓄積だったり、それを一般化していくっていうことが、まあ脳の中で無意識にやっていくっていう中で、無意識の推論が瞬時に出てくるっていうことが、まあ直感と言えるんじゃないかということですね。で、ということが、まあ、一個僕と、GPT の中で少し見えてきたお話です。で、僕はそうするとっていうのを質問しますね。そうすると、経験を積み重ねていない人は、直感と、直感、と呼ばれる機能的推論、閉じるは生まれない、もしくは持てないっていうことですかって僕は GPT に聞きました。ね。だから何の経験も積み重ねてない。ね。何の体験も積み重ねていない人が、そういう直感と呼ばれる、要は機能法的な推論が、で、瞬時に、急に湧き上がってくるってことはないんだろうかと。言うと、まあ直感っていう、ここまで説明した中での直感という範囲で言うと、GPT はこう答えました。ね、その通りです。直感と呼ばれる機能的推論は、経験や観察の積み重ねによって形成されますよ。ということですね。っていうことは、僕が一個ちょっとなんとなく思ってきたのは、まあ本当にだから、ひらめきだったり、直感的なもの、で、それが全て、悟りだったりスピリチュアル的な話に僕は全て直結させるつもりはないんだけれども、一個僕の中で少しもしかしたらと思い始めたことは、やっぱり何もしてないのに出てこないっていうことは、僕はもう一回だけど、僕は悟りの境地を知りたいし、アカシックにも実際僕は体験としてつながったし、スピリチュアルの世界についても僕はパッとひらめいたみたいなことは起こり得たいの、僕の自身にね。でもそういう中で、もしそれが直感的なもの、この脳の仕組みとしての直感的なものにも、もし関係が少しでも1ミリでもあるとしたら、とにかく体験経験というのは積み重ねておかないといけないんだろう。知識というものも積み重ねておかないと、その境地にはもしかしたらたどり着けない可能性があるんじゃないかというのは僕はちょっと思ってきましたよ。だからこそ、まあ今後のちょっと話につながるんだけど、そうそう、いろんな情報とか、まあ体験も、例えばね、瞑想だったり、 まあ座禅だったりそういった体験もそうでしょうけど、そういうものも含めてまあ積み重ねていった方がいいんだろうな、何もしないよりはっていうのはちょっとね本気で思い始めているのがこれですね、1個です。そうそう、でもう一回だから僕はその議論の中でちょっと話すると、そうすると無から急に何か新しいことを人間が気づいたり、例えば悟りを開くようなことは起こり得ると思いますか、起こり得ないと思いますかというと、GPT はねこう答えましたね。何もないところから急に何か新しいことに気づいたり悟りを開くという現象は、まあ、一般的にはインスピレーションや啓示という言葉で理解されますね。教えを受けるみたいなね、啓示。でもこれも完全に無から生じるものではないんじゃないかと GPT は思いますということでしたね。だからまあ潜在的な経験や知識というのが積み重なっているんじゃないかというのは一つと、無意識の中での思考過程、だから自分で意識してあれがこうだからこうっていう考えているつもりはなくても、無意識の中でいろんな思考過程やパターン認識がずっと積み重なっていたり、無意識の中でそういうね情報のやり取りが脳内でされていることも含めて新しい洞察を生むことは実際にありますよと。だからそういうのが表面的には突然の気づきのように見えるけれども、背後には長期間の無意識の情報処理が存在しているということはありえるんじゃないかと。でさらにもう一個は集中とリラックスのバランスっていうのもありますよって言ってくれてますね。だから深い集中状態の後にリラックスすることで無意識に働いていた思考が突然意識に上がることがあります。これはクリエイティブな問題解決や新しい洞察を得る際にしばしば観察されることですよということで言ってくれてます。だから例えばだけどその例として直感みたいなものの例で言うと、なんだっけな、ちょっと出てこない、長いからあれだな、なんだっけ、数学とかでアルキメデスだっけ、なんだっけ、お風呂に入っている時にポチャンと王冠か冠を落としちゃったら水が溢れたっていう時にハッとして体積のなんかね論理を思いついたみたいな話とか、ニュートンがリンゴがボーンと落ちるのを見てハッと万有引力だみたいな思ったみたいな、そういう逸話もあるけれども、まあそういうのもいろいろ普段考えている中で蓄積した知識や、ね、思考、それからそれがリラックスした状況で表にねボンと直感的に出てきたものの一つじゃないでしょうかっていうことは GPT は言ってくれてましたね。だからいやそういうものが全部悟りやスピリチュアルでいうアカシックとかにつながっているとは僕は思わないけど、まだね、でも何かしらのヒントはありえそうな気がするので、いろいろこうやって考えることと合わせて、だから瞑想だったり座禅を組んだりっていうこのなんていうのリラックスをしていくね過程と両方が必要なんじゃないかという気がしたんです。でそうやって考えると実際にやっぱり悟りを開こうとしている人たちは座禅を組むしね、でスピリチュアルの人たちも結構自分で瞑想されたりっていうこともねされてるって聞くから、だからまあそういう作用はまあ脳にとってもいいんだろうし、実際にそういうつながっていく体験を体感する上でも実際やっぱり理にかなっているっていう言い方をするとなんかまあ理屈っぽいけど、まあ説明は分かりやすいなという気はしましたね。だから僕はもう一回だけどつながりたいし悟りたいし分かりたいしね理解したいので、そういう意味でまあ実体験をする上ではヨガとか禅座禅ねちょっとそういうことにももう一回やってみようかなと思いますね。実際僕はねヨガはコロナ中ヨガも瞑想もよくやってたんです。 ちょっと日中気分を落ち着かせたい時とか瞑想をよくやってましたし、そういうこともやってたんだけど、まあもう一回そういうことは実際に良さそうということも分かってきたんで、やってみたいなと思いましたね。で、この後、だからまあ直感というのはそういうもんだと。だからいろんな、ハッと、こうなのかってなんか急に分かったみたいなことは、実際はいろんな経験積み重ねたり、サンプルだったりも含めて、無意識の中での、まあ、機能法的な推論から出てきているもの。の可能性がありそうということだったので、ちょっと僕もそういう、まあ、積み重ねをもうちょっと積んでみようかなというふうには思いましたね。だからまあね、でもこういう言い方すると僕が決めつけてるみたいに聞こえちゃうかもしれないけど、そういうことって本当に一切なくて、いろいろまあやってみたいということなんですよ。で、考えながらやってみたい。で、もう一回だけどね、直感的なものっていうのは考えながら、しかもリラックスしながらっていうのをこう一緒に合わせていった時に急にふと出てくる可能性はあるっていうことなんで、まあちょっとね、そういうことをやってみるのは面白いんじゃないかなというふうにちょっと思ってきました。以上です。今日は以上ですね。もう一回だけど、そう、おさらいをするとまとめると、まあ、機能法的推論と演繹的推論、まあ、人の思考法に2種類大きく、まあ大きくじゃないな、2つあるとしたね、それ以外にもあるのかもしれないけど、僕は多分ここまでの話を踏まえると、なんとなく僕の直感的にね、僕これね、僕の直感的にはこれまでの多分経験とかを基づいて多分思ったのは、もしかしたら意識的以外にも無意識的にも、人ってこういうものを使って考えていたり、何かしらの新しい発見があるんじゃないかなって多分この話に思ったんだと思います。で、今のところ僕の中ではほぼほぼ無意識も含めて人は機能法的な推論をして、ある前提となる原則を経験的や知識的に導き出して、それを演繹的に使っていくっていうことなんだろうなっていうふうに、もう今はほぼほぼ思い始めてますね。で、その上で、だから人がそうじゃないと思えるような、まあ、直感というものについても、実際は無意識化の中でいろいろ蓄積されたものが、まあ、サンプルとなって直感に結びついてきているんだなっていうのも分かってきたというか、まあ結局僕がそう思いたかったんだろうけど、まあそうなんだなって納得感がほぼほぼ 99.99% 出てきている状況ですね。で、そうすると、だから僕がこういう話をしながら思うのは、毎回思うのは、逆に、ここに当てはまらない例外ってなんだろうって、ここが僕が本当は多分ね、知りたかったところなんだと思いました。この演繹法、機能法の僕がずーっと何かがありそうって思っていたのは、ここの先なんだと思います。ね。だから、逆に 99.9% もしかして機能法的推論を使った演繹をみんな使っているんだとしたら、それに当てはまらないものっていうのが例外に今度当たってくるでしょ。で、その例外に僕は何かしらのすごい大きなヒントが眠っているような気がやっぱりするんです。で、ここででも直感は例外ではなかったと。ね。自分はふっと急にはーっとなんか気づいたみたいに思う事象を、まあ、直感とするとしたら、その直感は実は機能法的な推論に基づいているっていうのが見えてきた以上、他に何があるんだろうということですね。もしくは全てがこの機能法的な推論なのであればね、分かんないから、どっちも僕は探りたい中で、どちらにしろどういうルートをたどろうと、僕がもし悟りたいと思ったら、知識や情報をインプットしながら、経験を自分の体験としても、まあ、瞑想とかを通じて積んでいきながら、ね、どこかのタイミングで急に直感的にフッと ハッとするタイミングを待つか、全く違うものが出てくる体験をたまたまの、それが一別体験っていうのかもしれないけど、そういうものを急に急に本当にどこかから無からボンと湧き出す何か、湧き出るのかつながるのか分かんないけど、そういうものがまだ例外として眠っているのかっていうのが、まあ僕の一番の多分興味なんだなって思ってきましたね。まあ一番か分かんないけど、すごい大きな興味だなと思いましたね。だからここまで突き詰めていくと、むしろ例外を探し当てられれば何かしらの真理にたどり着きそうな気がどうしてもしますね。ということで、うん、まあね、いつまで思考を続けるんだって思うかもしれないけど、まあだから思考をしながらそういうね、瞑想だったりアカシック体験とかっていうのとか、やっぱり何度もずっとやっていくっていう体験自体を積み重ねていくのがいいような気がします。でもう一個だからね、あとはだからまあ次回以降ちょっと話したいのは、まあ人間の感情っていうのはどういうところから出てきてるのか、もしかしたらその感情っていうのが人間にあるからこそ、何かしら AI では悟れない、 AI は悟りを開けないって言ったからね、 AI では悟りを開けないけれども、人間だったら悟りを開ける可能性は、感情というのを人間が持っているからっていう可能性はゼロではないかもしれないと思って、対話を GPT と続けた話はこの後ね、また次回お話しできればと思います。どうですか、こういう話が僕の頭の中なんですね。もうここまで聞いてない方もたくさんいるかもしれないけど、もし聞いてる方がいてくれて、いやもうそういう見方もあって面白そうだねっていうことを感じてくれてる方がいたら、まあぜひコメントいただけたり、またそっと次回の俺流人宇宙をまた聞いていただけると嬉しいなと思います。でもう一回再三ですけど、僕は何かを否定したいとか何かを決めつけたいわけでは一切なく、ああでそうそう P ラインでね、リブラ先生とスカンクさんおっしゃってくれてたけど、僕は何かの救いを求めているわけでは全くないんですね。だから救いを求めない限りは悟れないとかっていうことが、もしそこに行き着いたなら、今の僕には悟ることは絶対にできないんじゃないかと。だって救いを求めてはいないですから、うんね。でもそういう結論に至るかもしれないし、至らないかもしれないしね、これがまた面白いところですよね。うん、いや楽しいです。どういう何に行き着くのかっていうか、何が見えてくるのかね、うん、面白いなと思います。あとはまあ自分の体験次第、体感次第、感覚次第っていうことなのかどうかもしれませんけどね、うん、でまあ感覚次第、体感次第、体験次第ってなってくると、それって直感だったり、まあ主観の域を超えれないんじゃないかっていうようなご意見もあるかもしれませんけどね、そこはどっちもありえるし、どっちでもないかもしれないしね、何とも分かりません、うん、だって理由は1個ですよ。僕はアカシックレコードのリーディング、セルフリーディングをした時に僕にはビジョンが見えましたから、ビジョンっていうか僕が質問したことに対しての絵が僕の頭の中で浮かんできたので、僕はそれは体感をしてますし、体験しましたから、だから何かしらがあったっていうのは僕はもう実際に知っていますので、うん、そうそう、だからそれがまあ直感なのかもしれない、直感、自分の中から生まれたものなのか、本当に外から降りてきたエネルギーを通じたものなのか、その辺はまだこれからの経験を積んでいって、まあね、感じていくことかなとは思いますけどね、うん、まあそれとは並行して、だからこういう思考実験だったりね、考えていくことは僕は継続していきたいなと思っております。ということで、もうちょっと最後の方はなんか理屈っぽいかな、うん、まあいいや。ということで、くれぐれも誰かを批判したりとか決めつけたいことではなく、こういうことをやるのが、まあ、僕の楽しみということで、聞いていただければ嬉しいです。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。次回は感情って何かっていうね、 お話を、 GPT と聞いたお話をちょっとさせていただければと思います。そしてそうね、それに通じてだからあの瞑想っていうのはどんなにいいことありそうかみたいなね話ですね。まあ一般的に言われてる話かもしれませんけど、僕の気づきというか発見ということでお話しさせていただければと思います。それでは以上になります。今日も聞いていただきありがとうございました。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。